先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も、生放送で、お送りをしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、12月ですね、もう令和元年ももうあっという間に、まあ、終わりに近づいておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、12月になりましてですね、朝晩だいぶ寒くなったなという感じがするんですけれども、今日はね、日中天気も良くてですね、こう歩いていってもね、そんなにこう寒さを感じない、一日だなというふうに思うんですけれども、この令和元年、皆様どんな一年だったのでしょうかね。まあ、私どうかなと思う、まだ振り返った、キッチンで振り返ろうとはまだ してないところ、まあまあ、まだもうちょっとありますんでね。まあ、どうかなって振り返ると、まあ、いつもと変わらない、まあ、仕事中心の一年だったなという感じはするんですけれども、まあ、ね、ラジオの方はね、もう、こちらでお世話になってもう6年になるんですね。で、来月ですね、1月から7年目に突入ということでございますので、まあね、今までと変わらず、ラジオの方もね、まあ、お聞きいただければと、まあ、いうふうには思っております。また、12月、インフルエンザがね、結構流行ってるみたいなんですよね。まあ、私もね、子供、まあ、幼稚園行ってるんですけれども、やはりこう、クラスによってはね、学級閉鎖なんていうのもね、もう12月なの、まだ12月なのに出てきているということだそうです。私もね、昨日、そういった話を聞いたので、昨日、近くのね、まあ、委員さんで、まあ、予防注射ですね、まあ、打ってもらったところなんですけれども、今年ね、インフルエンザね、相当流行るというふうには聞いておりますので、皆さんね、手洗いうがいね、まずここが基本だというふうには聞いておりますので、まあ、予防の方もね、ぜひしていただければというふうに思います。またもうね、忘れる前にね、一つお伝えしないといけないのですが、12月第5火曜日というのがね、ございまして、12月31日大晦日がね、ちょうど火曜日ということでございますので、第5週、いつもね、第5週は MC 勢ぞろいでね、まあ、放送しておりますけれども、12月もね、まあ、いつも通りといいますか、大晦日スペシャルということでね、まあ、いつものこの3時半の時間にはなりますけれども、まあ、放送を、する予定でございますので、こちらの方もね、合わせてお楽しみにしていただければというふうに思います。はい。ラジオのね、前の、あなたのメール、メッセージお待ちしております。メールは 784@narafm.jp、784@narafm.jp。また、ファックスの方は 0742207840。またね、nara.fm ホームページからもね、メッセージをしていただけるようになっておりますので、メッセージの方も、どしどしよろしくお願いいたします。さて、まあ、12月ということでね、まあ、12月はもう、私、毎年ね、まあ、年末調整のお話を、もう、ここ数年、まあ、しているのかなというふうに思うんですけれども、まあ、今年もね、まあ、去年とね、まあ、少し変わったところも、まあ、若干あるのかなと思うんですけれども、まあ、このお話、やっぱりしたいなというふうに思います。まあ、すでにね、お勤めの方とかだとどうでしょう、まあ、会社の方から、扶養家族のね、扶養控除申告書であるとか、まあ、保険料ね、生命保険とか、地震保険とかね、まあ、いろいろね、はがきつけて、払った額書いて、なんてね、いうことで書いて出しておられる方、まあ、多いのかなというふうには思うんですけれども、まあ、この年末調整でね、まあ、なんでやるんですかという話なんですよね。まあ、基本的にはね、まあ、所得税のね、計算になりますので、まあ、確定申告みんなすればいいじゃんっていう話でもあるかとは思うんですけれども、そうなりますとね、当然、税務署パンクしますね。もう、確定申告の時期ね、ただでさえ忙しいのに、サラリーマンの人がね、退去して確定申告をするとなると、まあ、やはり、役所の方でパンクしてしまうというのは当然、まあ、ありましてですね、まあ、基本的には、勤めておられる方のね、まあ、年間の税金に関しては、まあ、会社の方でね、計算してくださいというようなね、まあ、ことで、まあ、それを年末調整というふうに、まあ、呼んでいるところなんですね。まあ、この年末調整ですね、なぜやるのかと言いますと、やはり、毎月ね、所得税ってね、お給料から引かれてるかなというふうには思うんですけれども、 とはいえ、賞与がある方だとね、まあ、賞与の時にまた税率を引いて、またどうでしょうか、扶養家族がね、まあ、増えたとか、また生命保険ね、地震保険をね、まあ、払っているというのは毎月の給料では反映できないというのがありますよね。またどうでしょう、まあ、社会保険をね、まあ、自分でまた別途払っているとか、まあ、最近ね、加入されている方が増えてきたのかなというふうに思うんですけれどもね、まあ、いわゆるイデコとかね、そういった所得税でね、まあ、控除をしてくれるような、まあ、そういったね、ものをね、別途お支払いの方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、そういったのはね、毎月の給料の計算の中では反映できないので、まあ、これを年末にね、まとめてやってしまおうというのが、まあ、年末調整ということになるんですね。では、この年末調整ね、どういう方が対象なのかということなんですけれども、まあ、基本的には、まあ、1年間、ね、同じ会社で勤めておられる方というのは、まあ、当然対象になります。またね、新規でね、学校を卒業して就職した方なんていうのもね、対象になります。また、よそのね、会社でお勤めになってて、そこからね、まあ、転職で勤めたという方については、前の会社のね、源泉徴収票というのを、前の会社からね、取り寄せていただいて、それを今、お勤めの会社に出していただければ、まあ、これでね、まあ、年末調整ができるということになるんですね。まあ、この年末調整をね、会社の方でやってもらうと、皆さんね、1年間の税金、でいくらというのは確定するということになりますので、特にね、まあ、これ以外に臨時の収入があるとか、また、どうでしょう、医療費控除のね、確定申告をするとか、そういったね、特別のね、まあ、事情がないという方については、基本的には、まあ、確定申告って、まあ、必要がないということなんですね。さあ、この年末調整なんですけど、どうでしょう、皆さん、ね、お勤めの方はね、まあ、毎年のことなので、年末のお給料の時にね、合わせて何ぼかお金がプラスで返ってきたとか、まあね、会社さんによってはね、年末ね、ギリギリに12月の給料計算をするという会社さんもあろうかと思いますので、まあそういった方になりますとね、ちょっとね、帰ってくるのが1月のね、お給料とかに、まあ、まとめて帰ってくるというようなね、方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、年末にね、帰ってくるという方については、まあ、ちょっとしたね、まあ、お小遣いになるのかなというふうに、まあ、思います。なかなかね、まあ、お勤めの方というと、こう、額面の給料とかね、所得税とか社会保険料とかで、なかなかね、まあ、こう、ゆっくり見る機会ってないのかなと思います。やはりね、手取りのところ、まあ、いくら振り込まれてるか、もしくはね、手渡しでね、もらっておられる方はね、まあ、いくらくれるかで、まあ、そこがどうしても気になってしまうんじゃないかな、というふうに思いますけれども、まあ、年末調整はね、まあ、単にお小遣いというわけではなくて、ちゃんとね、法律に基づいて、所定の計算をやって、まあ、足らない場合はね、逆に徴収されるということもあるんですけれども、まあ、大半の方はね、年末調整をね、会社でやってもらったら、まあ、税金いくらか返ってくるっていうケースの方が多いのかな、というふうには思います。でもね、この年末調整なんですが、中にはね、まあ、対象にならないという方もね、一部おられまして、まあ、どういった方が対象にならないのかという主なところだけ申し上げると、1年間のね、まあ、給料が2000万円を超える人、まあ、これ、こんなのなってみたいですけど、なかなかこうハードルが高いでしょうね。まあ、あと、年のね、途中でね、まあ、会社をね、とか勤務先をね、お辞めになって、その後、就職していない人、まあ、これね、時々、まあ、あるかなと思うんですけれども、まあ、こういった時にはね、まあ、来年ね、まあ、2月になるとまた受付が始まりますけれども、まあ、税務署へ行って、確定申告をね、して、まあ、精算をしてもらうと、まあ、いうようなことになりますね。では、この年末、会社でね、年末調整をやってもらうにあたって、まあ、どんなものを出さないといけないのかということなんですけれども、まず、会社からね、おそらく配られていると思うんですけど、まあ、給与所得者の、まあ、扶養控除と、括弧、移動申告書って書いてまして、まあ、名前だけ見るとね、長いんですけど、まあ、何を書くかと言いますとね、自分のね、住所とか、生年月日とか、まあ、名前はもちろんですけど、まあ、マイナンバーとかね、必要事項を書いてもらって、まあ、扶養家族がね、まあ、いない人、 もう単身の方はね、もう多分それ以外に書くとこはないのかなというふうに思うんですけれども、まあね、配偶者の方がね、お勤めになってるとね、当然対象、扶養の対象外にはなるんですけれども、まあ、配偶者の方がね、勤めておられなければ、当然対象にはなってきますので、そういったね、対象になる配偶者、もしくは扶養家族ですね、もしくはね、場合によっては、扶養家族の中にね、まあ、障害者の方がいるとかね、まあ、もちろん独身の方になりますとね、まあ、家父ですね、まあ、離婚された場合には家父控除とかね、まあ、そういったものもありますので、まあ、そういった人の部分ですね、ところで、控除を受けるような項目をまあしっかり書いていただくというようなことになっております。まあ、例えばですね、この扶養家族の中でね、じゃあ誰でも扶養してれば扶養家族になるのかというと、まあ、なかなかそうはいかなくてですね、まず代表的なのはどうでしょう。16歳未満の扶養家族。これ実は私がね、まだ開業して間もない頃って言いますと、年齢に関わらずね、小さい子供でもね、扶養控除に入れることができてたんですよね。まあ、一時期ね、子供手当2万6000円なんてね、すごいね、こう、いい話が、聞こえのいい話があったんですけども、まあ、その時にね、そっちの手当を増やすという理由から、子供のね、まあ、扶養控除というのは実はなくなってるんですよね。まあ、そういったことからですね、未だに、子供の扶養控除、まあ、16歳未満の、子供の扶養控除というのは、所得税の中ではね、実はもうしなくなっていると。ただね、この用紙にはね、16歳未満の、ね、子供の名前等も書くようにはなってますので、まあ、そういったね、お子さんを扶養している方は、まあ、書いていただくということになります。あと、高校生、大学生はね、所得税の中でも、まあ、当然扶養控除の対象になりましてですね、まあ、この令和元年になりますと、まあ、基本的にね、扶養控除というのは38万円ということなんですけれども、まあ、いわゆる19歳から23歳、まあ、いわゆる大学生のね、世代、まあ、浪人しないでね、大学に行ったというような、方の年齢になりますと、通常はね、扶養控除38万なんですけど、63万円ね、まあ、増額。要は大学の時ってね、やはり、まあ、授業料とか結構ね、まあ、かかる年代、まあ、当然ね、全員の方がね、大学や短大ね、行ってるわけではないとは思うんですけれども、まあ、法律上ね、まあ、そういうのは細かくは決められないので、もう年齢でくくっているということになります。まあ、それからですね、では、高齢者の扶養ってじゃあどうなるのということなんですけれども、まず、親の扶養。ね、もう親と同居しているとかですね、まあ、場合によっては親にね、仕送りをしている。ということで、まあ、親をね、扶養しているケースというのは結構あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この場合ですね、通常の、扶養控除って、まあ、38万円ということを先ほど申し上げましたけれども、まあ、70歳以上の親を扶養している場合になりますと、ここもね、まあ、同居しているのか、まあ、そうではないのかというところで変わるんですけれども、まあ、同居していない場合については、まあ、扶養控除の額は48万円。で、同居している場合となりますと、この控除が58万円ね、まあ、ちょっとまあアップすると。まあ、例えばですね、これよくね、これ皆さんご注意いただきたいのがですね、まあ、たまたまね、ちょっと入院していますとかね、まあ、それがちょっと長期1ヶ月、2ヶ月入院していますというケースはね、時々あると思うんですけども、まあ、こういった場合はね、まあ、戻ってくれば一緒に住むということだと思いますので、まあ、別に問題ないんですけど、もうね、老人ホームにね、もうよ、おじいちゃんおばあちゃんもう入っちゃったんですよっていう、この場合どうなりますかというね、ことが時々私にもね、相談があるんですけども、まあ、こういった場合にはね、もう住んでるところが老人ホームというふうにね、見なされますので、実は同居にはね、ならないということになってます。これですね、年末調整の時にね、まあ、皆さんご注意今いただきたいなと。こうね、こう、誤ってちょっと申告してしまうとですね、もう来年の夏か秋ぐらい、まあ忘れた頃に、 扶養控除の額はね、まあ、変わるんで直してくださいなんてね、いうことをね、勤務先を通じて、言われることが あります。なので、ここはご注意いただきたいなというふうに思います。まあ、あと、配偶者控除なんですけど、これはね、通常、70歳未満の、配偶者であれば38万円、その70歳を以上ということになりますと48万円というのが、まあ、所得税の中での扶養控除、まあ、これは、従来から変わらないんですけども、実はね、去年からね、ここも実は変わってるんですけど、働いている方のね、まあ、所得がね、まあ、高い人、まあ、たくさん儲けておられる方についてはね、ここの控除が実は減らされているともう言っていいのかなとは思うんですけども、まあ、給与収入のね、まあ、ベースで、まあ、言った方が分かりやすいかと思いますので、まあ、これもね、まあ、ごく一部の方だと思うんですけど、給料の収入で年収1120万円以下の方だと、まあ、従来通りで、ここからですね、給料収入が1120万円を超えて1170万円以下だと、従来の金額の約3分の2。そこから、1220万円以下、月給100万円ですね。まで稼いでおられる方になりますと、従来の金額が約3分の1。まあ、それ以上のね、まあ、収入がある方になりますと、もう配偶者控除ないということで、所得ね、まあ、当然、給料をもらっておられる方だけではなくね、事業されている方っていうのもあるかと思いますので、まあ、所得ベースと言いますとね、まあ、1000万円を超えてしまうと、まあ、配偶者控除がないというようなことになっているんですね。まあ、あと、まあ、これ、まあ、一時期ですね、まあ、103万円の壁、今でもね、こう、ニュースでね、出たりするんですけれども、やはりこう配偶者控除をね、まあ、受けるために、収入をね、まあ、103万円にね、まあ、パート収入を抑えようというね、ことで、まあ、言われる方、逆に、従業員さんからそういうことを言われて困ってる社長さんもね、ひょっとしたらいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここもね、実は去年から、一部変更されておりまして、まあ、ちょっと社会保険の話はね、ちょっと今日はもう置いときますけど、まあ、所得税の話でいきますと、一部ね、この103万円を超えてもですね、まあ、いわゆる旦那さんがね、まあ、奥さんの収入によって配偶者控除変わるとかいうところのラインがですね、一部緩和されております。まあ、これもね、まあ、給料のね、収入で、まあ、1120万円以下、まあ、通常ベースのね、お話をのみを今回させてもらいますけれども、まあ、給料が、パート収入はね、まあ、一般的にまあ、奥さんのパート収入で考えてもらったらいいと思うんですけど、まあ、103万円を超えて、そこから150万円までの場合でもですね、これ、実は従来通り38万円を、まあ、受けることができるんですね。まあ、ここが、実は、緩和されているところになりまして、まあ、そこからね、段階的に、配偶者控除の額をまあ減らしていくというような、計算になっております。で、201万6000円、パート収入ですね。約200万を超えるとね、さすがにそこまで収入があればもう配偶者控除なんていらないだろうということで、まあ、控除がされなくなるということなんですが、まあ、ここはね、まあ、安倍政権になってね、まあ、緩和されたところになってくるですね。まあ、ここでですね、ちょっと、メッセージもね、今日も早速頂戴しておりますので、ちょっとね、ご紹介をさせていただきたいなというふうに思います。ラジオネーム、金魚の糞さん、ありがとうございます。85歳の父を家に引き取ることになり、扶養にしようと思いますが、父の年金はなくなりますか？特にこれはね、なくならないと思いますね。年金の場合もね、普通にこれ、扶養控除のね、まあ、ラインというのがまあありまして、まあ年金もね、実はもらったらね、当然丸々所得税がかかっているというものではなくてね、まあ、年金にも当然基礎控除等々がありますので、じゃあ、年金をもらっている、まあ、親御さんを、まあ、扶養にするという場合、じゃあ、そのお父さんもしくはお母さんのね、年金収入って、まあ、いくらまでなら扶養 親族として見ていいのかというところなんですが、これ実は65歳、ね、ここが85歳ということですので、まあ、65歳以上当然なっておられますので、そういった方についてはね、まあ、他の収入がないという前提ですけども、年金収入が158万円までであれば、扶養控除に入れることができる。これ65歳以上のね、方というのはね、年金120万円以下の年金だとね、まあ、所得ゼロというふうにね、まあ、見なされるんですね。要は、基礎控除が120万円も認められているということになりますので、これ扶養にしたとしてもですね、お父さんのね、年金が変わるというわけではないので、そちらだけね、まあ、ご注意いただければというふうに思います。はい。次はラジオネーム、ココロさん。ありがとうございます。伊豆田先生、こんにちは。こんにちは。12月に入り、急に毎日が慌ただしくなったような気がします。先生もやはり12月は繁忙期になるのでしょうか。先生にとって疲れた日々の癒しになるものがあれば教えてくださいということで、まあ、12月になりますとね、まあ、やはり年末ということなので、まあ、できればね、年末に終えれる仕事はもう早くね、まあ、頑張って仕上げたいというのもありますし、やはりね、まあ我々も、お客様からね、年末調整の、まあ、計算というのをね、まあ、やってほしいと思って、当然ね、まあ、依頼を受けますので、まあ、そういったね、まあ、計算、今やり出しているところなので、まだね、12月もね、まあ、今日10日ですので、そこまで忙しくはないんですけど、まあ、12月のどうでしょうね。まあ、20日から月末ぐらいは、さすがに12月の給料もね、まあ、皆さん計算できて、さあ年末調整計算しましょうという形でね、ちょっと忙しくなるかなというふうに思います。まあ、癒しになるものと言いますと、どうでしょうね。やはり、まあ、子供たちのね、まあ、笑顔と、まあ、睡眠かなというふうに思います。はい。残りね、時間ちょっと、わずかになってきましたけども、この保険のね、生命保険とかね、皆さんこれ書くの面倒だなと思っておられる方いらっしゃるんじゃないかなと思いますが、ちょっとね、時間限られてますけど、簡単にお話をしたいなというふうに思います。これ、何を書くかと言いますとね、まあ、生命保険とか、まあ、家をね、持ってる方っていうのは地震保険なんでね、かけておられる方も多いかなというふうに思います。あと、給料からね、天引きされていない社会保険料、例えばね、一時期、仕事してない時期があって、その間に自分で国民健康保険とか、国民年金払いました、なんていう方はね、この社会保険料控除に書いていただくようなことになったり、まあ、あと、ある程度ね、子供さんが大きい方だと、子供の国民年金も払ってるんだという方であれば、そういったね、ご自身が払われた国民年金保険料も書くことができると。でこの社会保険料控除ってね、払ったお金額が全額、年末調整ではね、控除の対象ということになりますので、ここね、金額大きいところなのでね、忘れずに書いていただきたいというふうに思います。あと、まあ、生命保険がね、多分、皆さん、こう、いっぱいかけてね、何個も書くことがあるということなんですけど、これ実はね、まあ、証明書、もうね、だいたい10月から11月にかけてね、まあ、郵便で、保険料のね、控除証明書という形で、いろんなね、はがき、もしくは封書届いてると思うんですけど、まあ、これ何を書くのかということなんですが、まあね、まず、どこの保険会社に、まあ、どんな保険かけてて、で、その保険の契約に関して何年とかね、まあ、一生涯というものであればね、まあ、終身というふうになってるんですけど、そこへね、契約している人が誰とかね。まあ、ここまではね、多分誰でも書けると思うんですけど、ここからね、新旧、保険のね、ハーキーもしお持ちの方いらっしゃったらね、ハーキー見てもらうと、まあ、新制度とかね、まあ、旧制度とかね、まあ、そういったのが書いてます。ここはね、ちょっとややこしいかなというふうに思うんですけれども、これ何やねんという話をしますとですね、平成24年にね、ちょっとこの辺の、保険の控除の仕方が一部、変更になりましてね、平成23年まではね、この保険料控除の中にね、まあ、いわゆる医療保険等はね、今は介護医療保険料というような形でね、別途ね、控除の枠を設けてるんですけど、平成23年まではね、一般のね、生命保険というところに含まれてたんですね。まあそういったところで、平成23年までの控除の計算の方式と、 平成24年以降の控除の計算の方式がちょっと変わってるんですよね。まあ、したがって、23年までに契約したものについては、この旧制度と言われるものになるんですよね。で、平成24年以降に加入しているもの、もしくはね、1年契約のものであればね、まあ、当然もう新契約ということになってきます。まあ、ここでね、まあ、何を書いてほしいかと、申しますと、まず、ハガキをね、まあ、見ていただいて、新とか旧とか、まあ、書いてますので、どっちかにね、まあ、まず丸を打ってもらって、で、そこへね、払った保険料を書いていただくんですけど、まあ、ここでね、ちょっとご注意いただきたいのは、まあ、おそらくね、毎月払ってる方だと、まあ、証明書にはね、まあ、9月末現在での払った保険料が書いてあって、このまま年末まで払い続けるんだったらいくらになる予定ですということでね、12月まで払うとした場合の金額がおそらく書いてると思いますので、まあ、基本的にはね、そっちの12月まで払うとしたらという額をね、書いていただければいいのかなというふうに思いますので、まずね、まあ、こちらの方を書いていただくということになるんですね。で、ここでね、また、注意をいただきたいところが、内容がね、一般の生命保険料、もしくは、介護医療保険料ってね、それぞれの、ね、欄に金額いくらですというふうにね、証明書に必ず書いてますので、それをね、まあ、見て、その欄に書いていただく。この保険のね、控除の、まあ、用紙には、まあ、一般というの生命保険、それから介護医療という分、でもう一つね、個人年金ということでね、まあ、これは、まあ、これ税制上ね、この控除の認められる、まあ、個人年金保険料という、まあ、要件がちょっとね、まあ、あるんですけれども、まあ、こういったね、はがきがあるものについてはね、それぞれ該当するところに、まあ、書いてもらうということなんですね。で、これ書いてもらうとですね、ここに、新保険料とかね、旧保険料、先ほどね、新とか旧に丸打ってもらうところがあるということをお話ししましたけれども、これそれぞれで、いくらの保険料払ってますかっていうのをね、書くことになってまして、その合計からですね、金額、控除額、まあ、いくら控除してくれるという額をね、まあ、計算することになっておりまして、まあ、残念ながらね、この生命保険料というのは、社会保険料のように、払った額はね、全部引いてくれるっていうわけにはいかなくてですね、まあ、金額的に上限があるということなんですけれども、まあ、昔ですとね、まあ、一般の生命保険料がね、まあ、5万円と個人年金で5万円で最高10万円ということになってたんですけども、まあ、今はね、まあ、新たに介護医療保険料というね、まあ、控除の項目ができてますので、まあ、その分も全部入れまして、保険料のね、まあ、控除額としては最高12万円というようなことになっております。あと、地震保険料についてはね、これ、まあ、払った額がね、まあ、控除の対象ということになるんですけれども、まあ、最高5万円というようなことになっております。はい。最後ね、ちょっとね、駆け足になって、ちょっと説明がね、ちょっともう、本当に大雑把になっちゃったところもあるんですけれども、今日もね、最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。まあ、12月はね、先ほど申し上げたように31日にもう一回放送、ございますので、そちらもね、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。で、来月もね、1月から、通常通りまた放送していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。来週はね、歯科医師の中島先生の登場になります。それでは皆さん、さよなら。